今日は11月の17日、11月の半ばも過ぎてまいりまして、ようやくなんだか空気もひんやりとしてくる日々が続きました。今週はなんか後半あたりから急激に気温が下がるというふうに、天気予報も言っていますので、私たちお互い体調に気をつけながらこの1週間過ごしていきたいと思います。さて、今日の聖書の御言葉ですが、どれも終わりを指し示しております。終わりの時に何が起こるのか、一体どうなるのか、その時の印について触れています。今日の旧約聖書の中にあった言葉、その時大天使長ミカエルが立つ、彼はお前の民の子らを守護する、その時まで苦難が続く、国が始まって以来かつてなかったほどの苦難が。預言者ダニエルがイスラエルの国に向かって語った苦難、かつてなかったほどの苦難、一体何のことだったのでしょうか。2番目の聖書の箇所はヘブライ人への手紙でしたが、これはですね、ローマで生活をしているイスラエルから逃げていった難民の人たちがローマで生活をしていて、すなわちこれはユダヤ人たちの集まり、ローマにあるユダヤ人たちの集まりに宛てて書かれた手紙でございます。街道に集まっているユダヤ人たちに向けてこの手紙が朗読されるのであります。説教団から大きな声で読まれたでしょう。そこで聞いている人たちは皆きっと神妙な面持ちで静かに耳を傾けていました。ほとんどそこにいるのはユダヤ人。もうこの頃すでにローマ帝国内ではあの悪名高き皇帝ネロの迫害が、キリスト教徒迫害が始まっていた時期であります。彼らは迫害を恐れながらも密かに集まってイエス・キリストを礼拝していました。そんな環境の中でこの手紙が読まれたのであります。そしてこのメッセージに彼らは真剣に聞き入っていたのです。私たちには神の家を支配する偉大な祭司がおられるのですから、心は清められて良心の咎めはなくなり、体は清い水で洗われています。信頼しきって真心から神に近づこうではありませんか。このように呼びかけられております。偉大な大祭司がおられるのですから。偉大な大祭司とは誰のことですか。イエス・キリストのことです。かの日が近づいている。かの日とは終わりの日です。そこに集まっている人たちにとってそれは皇帝ネロの迫害だったかもしれません。今日私たちはこれ同じメッセージを今聞いているわけですが、聞く姿勢、伝わってくる御言葉の重たさ、これは迫害を恐れながら耳を傾ける彼らと私たちとではこれは比べ物になりません。だからといって私たちも彼らも同じように私たちは聞くべきだなどというつもりはありませんが、この御言葉が伝えるメッセージは 同じです。今日の福音書のイエス様の言葉も終末がはっきりと書かれております。そして他の2つよりももっと具体的ですよね。弟子たちがエルサレム神殿の美しさに見とれて、すごいなあって感嘆の声を上げるとイエス様は言いました。あなたたちはこれらの大きな建物を見ているのか。一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。このように言ってイエス様はエルサレム神殿の崩壊をほのめかしているのです。エルサレム神殿、ユダヤ教徒にとって、ユダヤ人にとって、それは聖なる神が宿る宮であり、ユダヤ教の人たちにとっての誇り、威厳、力の象徴であります。よりどころです。どうでしょうか、日本で言うならば、例えば富士山のような存在だったのかもしれません。イエス様の弟子たちにとってもエルサレム神殿はそういう存在でした。ところがイエス様はこともなげにそんなことを、これも簡単に崩れ去るよということをこう言うわけであります。イエス様の時代からおよそ40年ほど経過して、紀元70年、このエルサレム神殿はローマの軍隊の力によって崩れ去っていきました。今時々ニュースなどでも映像に出てまいりますが、嘆きの壁というのがありますよね。あの嘆きの壁というのは、このイエス様の時代のエルサレム神殿が崩れ去った残りです。それが今も残っていて、その前でユダヤ人たちは祈りを捧げているのです。神殿そのものは紀元70年に崩れ落ちたのです。弟子たちだけではありません。私たちも建造物、いわゆる箱物に目が行きますよね。高い関心を持ちます。スペインのサグラダ・ファミリアですか、あれなどもそうですよ。スペインに行ったら必ずそれを見るわけで、箱物に、建物、建造物に目が行くわけです。現地まで行って現物に触れて、その荘厳さと美しさに見とれてしまいます。私どもにはイエス様のような冷めた見方はできない、そういうふうに思えてくるのであります。今イエスと弟子たちはエルサレムにいます。神殿の境内の中にいます。この時イエス様にとってエルサレム神殿は特別な場所でした。と言ってもお宮参りに来たから特別なわけではありません。イエス様は間もなくここで終わりを迎えるのであります。間もなくここで十字架への道をたどることになるのです。イエスはその覚悟を持って今神殿の前に立っています。別に冷めた目でこれを見て眺めているわけでも、無関心なわけでもございません。ただただイエス様は終末を、終わりを見ていた。そこから出てきているのが今日の御言葉であります。弟子たち言いました。おっしゃってください、イエス様、いつ起こるんですか、それは。どんな印があるんですか。きっと弟子たちもイエス様のこの発言にびくっとしたのでありましょう。なんていうことを言うんでしょうってね。ですから密かに改めて場所を変えて尋ねずにいられなかったのであります。イエス様は終わりの印について語り出します。人に惑わされないよう気をつけなさい。 戦争の騒ぎや戦争の噂を聞いても慌ててはいけない。起こるに決まっている。民は民に、国は国に敵対する。方々に地震があり、飢饉が起こる。惑わされるなと聞いて、私は最近の SNS による詐欺ですとか偽情報ですとかフェイクニュース、その拡散を思い浮かべました。皆さんもそうかもしれません。戦争の騒ぎ、ここを読んでウクライナで起こっていること、イスラエルとパレスチナで起こっていること、ヒズボラの武力衝突が頭をよぎりました。地震と聞いて、これは自分たちの足元のことか、なんていうふうに思いました。飢饉と聞いて、気候変動による食糧危機のことだろうか、なんていうふうに思いました。いずれも今の時代に当てはまっている、そうしたところからイエスはこの言葉は今を生きる私たちの時代に向けて言っているのだろうか、週末がやってくるんだろうか、そんなふうに読もうと思ったら読めなくもないです。おそらくここのところか、そうしたメッセージを語る説教者もいることでしょう。私が聖書を初めて手にした大学生の時、もう半世紀近く前のことですけれど、この週末のテキストを読んだ時こう思いました。もう半世紀前ですよ。今のことじゃないだろうか、今のところぴったしだな、そう思った。そして不安になりました。いつになっても戦争はなくなりません。イエスの名を名乗る人物はいつの世にも現れます。地震も起こる。このテキストを読んで、これは今のことじゃないか、そう思えてくるのは、何も私どものこの時代だけに限ったことではないのです。ですからこれは今のことだと思い詰めて解釈する必要は全然ないのであります。かといってこうしたイエス様の終末の警告を私たちはないがしろにすることのないようにしたいと思います。未来の出来事を言い当てている言葉として受け取る必要は全然ないのですが、イエス様は言いました。こういうことは起こるに決まっている。今地球が危ない。今地球環境のためにちょうど今アゼルバイジャンのバクーというところでCOP29 地球の環境のための世界会議が行われております。この意識を全世界が共有していることは確かであります。今度の日曜日が聖霊降臨後の最終主日となります。教会の暦も終わりを告げているわけですね。確かなこと、それは終わりがあるということであります。終末はあるのです。私たちの命の終わりもあります。そのことをわきまえながら生活をするというのはむしろとても大切なことなのです。イエス様は弟子たちにこう言いました。まだ世の終わりではない。もう一つイエス様が言い残した言葉があります。これは生みの苦しみの始まりである。で、この御言葉にも耳を傾けたいと思います。終末の印の数々、 イエス様はそれを生みの苦しみというふうに例えていました。今日はこの後子ども祝福式があります。小さな子どもさんたちもたくさん詰めかけてくれましたけれども、新しい命の誕生を迎える時のお母さんの生みの苦しみ、生まれてくる新生児が狭くて暗い参道をくぐり抜けて、やがて広々とした見知らぬ世界の大海原に飛び出してくる時の、その赤ちゃんの直前の苦しみ、最後の苦しみ、イエス様は終末をそれに例えておられるのです。生まれ出てくる赤ちゃんにとって、これから一体何が始まるのか、どんなところでどんな生活が待っているのか、何もわからないように、週末の向こう側に何があるのか、どんな世界なのか、何が起こるのか、私たちには分かりませんけれども、イエス様は言うのです。これらは生みの苦しみの始まりである。始まり、何かが始まるんです。終わりというのは何かが始まる、何かが起こる。私たちは終わりと思っているけれど、終わりは終わりではないんです。何かが起こる、終わりの向こう側があるんです。参道をくぐり抜けて出てきた赤ちゃんが、この世の中で命の誕生を迎えるように、その向こう側に何かがあるのです。今日の旧約聖書のダニエル書の目視論的な言葉でこんな言葉がありました。目覚めた人たちは大空の光のように輝き、多くの者の救いとなった人々は常しえに星と輝く。目覚めた人たちは大空の光のように輝く。またダニエルはこれを永遠の生命、こういうふうに言っております。イエス様もこの永遠の生命、永遠の命という言葉を繰り返し使っていらっしゃいます。イエス様はこれを、この光り輝く永遠の命を私たちに約束してくださっているのです。今日の週末の御言葉から私たちは終わりの向こう側があるということを確かめたいと思います。ヘブライ書の手紙の中でこういう言葉がありました。信頼しきって真心から神様に近づこうではありませんか。私たちもローマで神妙な面持ちでこの手紙の朗読を聞いたユダヤ人たちと一緒に、約束された終わりの向こう側を見据えながら明日からの暮らしを送っていきたいと思います。お祈りいたします。主なる神様、私どものこの地上での日々があなたと共にあることを感謝をいたします。また私たちの命があなたによって約束され守られ、大きな光り輝く世界をそこに届けてくださっていることを覚えております。どうか私ども一人一人の命をあなたによってこの地上にあっても守り導いてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。